田中夏美作、10月22日に祭りがある。
だらだら坂を登り続ける。
最近の自転車ブームにあやかって、少し街中から離れればあちらもこちらもスポーツバイクが走っているけれど、少ないバイト代で僕が買えたのはママチャリ1台。この自転車一つで僕は大きな坂道がほとんどない京都の街中を走り回る。
鞍馬に行こうと思ったのは、そこに温泉があると知ったからだ。営電に乗れば簡単に行けるところではあるのだけど、地図を見てみたらそんなに遠い場所でもない。僕は愛車にまたがって北へと向かった。きれいに舗装された道は走りにくくはない。けれども平坦だった道はどんどんと上り坂になっていく。立ちこぎをするには坂が長すぎる。僕は荒い息をつきながら、眼下に流れる川を見下ろしつつ、だらだら坂を走り続ける。かなりの時間上り続けた後、急に制服を着た人に自転車を止められ、僕は驚く。聞いてみると、今日は祭りがあるという。確かに今日は街中で時代祭りのある日だが、それと同じ日に鞍馬で火祭りという行事があるということを僕は初めて知った。
仮設の自転車置き場に自転車を止め、僕は鞍馬の町に入る。土産物売り場があるのはともかく、どうやら個々の家の内部も開かれているようで、僕は驚きつつその中を覗く。そういえば祇園祭りの時もこんな風に道路に面した家の窓が開かれていた。おのおのの家々が時代を超えて守ってきた文化財のあれこれ。この町には時代が息づいている。急ごしらえに作られて町中を練り歩く形だけの時代よりもずっと深く。
やがて日が沈み、ロープが張られ、観光客は祭りの場から締め出される。裸体を晒した勇壮な男たちが赤々と火を灯した大きな松明を次々に担いで現れる。祭礼や祭涼。男たちの掛け声が何を言っているのか僕にはわからない。飛び散る火の粉の中、僕はぼんやりと祭りを見続ける。押し合いひしめき合う観光客がカメラのシャッターを切り続け、子供たちは肩車され歓声を上げる。
最終電車の発車が伝えられる中、観光客の大半は駅へと向かうが、祭りはまだ続く。帰りの電車を待たなくてもいい僕は、人の減った路上で開かずその火を見続けた。こんなに激しい祭りがこのことにあったのか。僕は汗ばんだ手をぎゅっと握りしめる。
真夜中、僕は自転車にまたがり帰路に着く。真っ暗闇だが、下り坂の続く道は楽ちんだ。祭礼や祭涼。僕は意味のわからない言葉を高揚気分のままつぶやき続ける。
そうして僕は気づく。今日の目標は温泉だったはずなのに、すっかり忘れてしまっていたこと。僕は笑いながら道を下り続け、来年の今日もまたここへ来ようと思った。もちろんこの愛車と一緒に。
読み出しの時間、
103回目となりました、
はい、
お久しぶりでございます。
ほんまですねそれぐらいだったんやろ。
すいません、勝手に1ヶ月も休んでました。私と久さんと公演が続いておりましたので、
それぞれにね、はい、なんとなく忙しかったということで、
はい、9月末と10月頭と皆さん文化の秋 で、
ね、
大変あちこちで公演がある中、
はい、
私たちの公演に来てくださってありがとうございます。
本当にありがとうございました。
なんか珍しく2週連続やっちゃいましたよね。
ほんまですね、
はい、本読みの時間が9月末で、はい、漫画語りが10月の頭で、
はい、終わったばっかりで主催者2人組はちょっとだけ声の調子が悪いです。
そうですね、
岸田さん鼻声でしょ、は
い、ちょっと鼻声なんですよ、音ついから
終わって気が抜けたパターンですね、
はい、はいはい、
まあ、でも私はだいぶ元気になってきて、そろそろ年末の話を考えないとバンダー怒られそうという
そうですね、
はいはい、ですが、まあ、そんなこんなですけれども文化の秋は続くということで、はい、今日は大変ですね、大所帯なゲストをお招きしておりますので、皆さんと楽しい時間を過ごしてまいりたいと思います、はい、本日のお相手海優子と
岸田森幸と、
そしてゲストでお越しいただきましたのは大阪チャチャチャバンドの皆さんです。どうぞ、
チャランゴを弾いております、伊藤お塩子と申します。
ダンスボーカルのカエです、よろしくお願いします。
コエちゃん、そして
バラバラリコーダーのホワイトチェックです。
サルちゃん、そしてどうぞ、
はい、サポートミュージシャンをしています、ベースを弾いています一条寛治です。
寛治くんです。
はい、
はい、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ、よろしくお願いいたします。
さて、お越しいただいた大阪チャチャチャバンドですが、いやチャチャチャバンドって早口言葉みたいだな
実は結構言いにくい
これ、はい、ですね、ひささは初めて、
いやもう初めて初めて、はい、
あの、アトリエスヨさんといって、
はい、
去年の本読みの時間のチラシを、うん、思い移るというチラシの時にですね、出演者の後ろに色とりどりの糸巻きの花が並んでいたチラシがあったことがあると思うのですが、
はい、
その時に使わせていただいたのが、まあ、スヨさんの持ってるスタジオというか、はい、アトリエですね、
はいはい、
ここが、はい、本来は織物、
織物ですね、
はい、
染めと織、
はい、そうです、手織りの、工法と、うん、でかベンガラ染めという染め、うん、都会でできる安全な染め物をやっておりまして、
都会でできる安全な染め物、
はいはい、そうなんです、はい、
でまあ、それがベンガラ染めと言われているものの、はい、その染めとってサオリオリの、まあ、工房アトリエになってて、でそこでちょっと、うん、あのここの棚とかちょっといい雰囲気なのでチラシの撮影させてくれませんかっていうので撮影をさせてもらったご縁で、すいませんちょっと稽古場がないんで稽古場貸してくださいとか大変厚かましくいろんなことをお願いしているスヨさんです。
ありがとうございます。
お世話になっております。
いやいやいや、こちらも楽しく、はい、はい、過ごさせていただいております。
もともとスヨさんとはあの東成区で私がちょっとだけ、
はい、
あの東成街道玉手箱という東成区民祭り、
はい、
3年ほど前からちょっと関わってるんですけど、うん、まあ、そこで知り合って、あ実はそこでだから私もその、はい、玉手箱に関わったことで、
うん、
内藤翔君を青たがいし、内藤翔君を青たがいし、で翔君つながりで西健を呼び、ユッチを呼び、チャラスパイスを引っ張り、そしてチャチャチャバンドを呼んだって。
全部芋づる式にこうね芋づるか万国旗みたいですね。
もうこえちゃんとさっちゃんも芋づる好きにずるずるずる来ましたみたいな、
引っ張り出されてしまったんだよっていうね、
はい、
怖
い
怖
いそんな感じで、
はい、
今日はここについにチャチャチャバンドが参りました。
なるほど、
はい、でチャチャチャバンドというのはスヨさんが代表なんですか、は
い、イダシッペっていう感じですね、はい、
はい、でそもそも、まあ、チャチャチャバンドっていうのが、
はい、
どんなバンドなのかというところをですね、うんうんうん、実は私もそのチャチャチャバンド、チャチャチャバンドって言ってますけど、共演したことは一遍だけその玉手箱の時に、は
い、ね、
私がステージ司会をしてて、うん、そこのステージにチャチャチャバンドの皆さんが出演してくれてたのを一緒にやっただけで、あとは、まあ、何度かステージを見させてはもらってますけど、そんなに詳しく知っているわけではないので、これを機会に、
う
ん、ぜひ大阪チャチャチャバンドとはっていうのは、やっぱり代表に行くべきですよね、寛治君。
いや、それはもちろん言い出しっぺ言うてるぐらいですから ねここでダンと言
って悪いことしたみたいな、
だんだん
なんか ね前振りがなんかそんな感じです、
はい、いやいや、スヨさん、はい、大阪チャチャチャバンドとは、
は
い、
あとは、
とは、
は
い、
とは、
あの僕は本当にあの初めて聞いたに近い状態ですから、
はい、
僕が分かるように教えてください。
そうですね、それですね、はいはい、16年前に発症しました。
もう結構な歴史なんですね、はい、
病気みたいなもので、はい、で一応障害持った仲間、重い知的障害の子が多いんですけども、
はい、
とミュージシャンで結成させていただいて、
はい、
でミュージシャンは実はちょっとあのコロコロ変わってはいるんですけれども、うん、今そのチョー君とか、
はい、
ここに来てる漢字君とか
に
お手伝いいただいて、
はい、
本当に楽しくやらせていただいてるバンドでございます。
音楽を、
はい、音楽をやっております、はい、
ポエちゃんはさっきダンスって言ってたけど、
はい、あのダンスもやってるね、
うん、はい、あの、もうめっちゃバレエとかダンス大好きで、
あ、なるほどね、
はい、
舞台で踊ってくれてるな、音楽に合わせて、
はい、家で筋トレや、 ストレッチ頑張ってます。
すごい、すごい、ちゃんと修行を、
チームバリアフリーの衣装も作ってて、
はい、
衣装作ったり、あとヘアアクセサリー作ったり、はい、するのがもう大好きなので、
ものづくりが好きだ
よ、はい、
もちろん自分の衣装も作ってるね、
はい、さあ今出てきました、はい、チームバリアフリー、はい、これがまたですね、はい、新たな単語でございまして、
そうですね、世界が広がりましたね今、
チャチャチャバンドとね、よくセットで実はこのチームバリアフリーというのが出てくるんですが、
はい、
はいはい、これは何だ、何ぞや、
はい、ある番組の中で、うん、はい、いろんなさまざまな障害がある人を一緒にフラッシュモブって言って、突然街行く人がダンスをする、
あ、はいはいはいはい、
分かります、フラッシュモブっていう、
は
い、
分かります、分かります、
それをやろうっていう番組の企画があった時に、はい、私たちは知的障害の仲間ということで行かせてもらって、うん、
はい、
そこに行ってた発達障害、身体障害、聴覚障害、視覚障害、精神障害、もういろんな障害の人で一緒にダンスをしたんですよ、うん、でそれがすごい楽しくて、で番組終わってからもあの定期的に集まって練習をしているということで、チャチャチャバンドからは今日来てるポエちゃんとさっちゃんが今でも参加させていただいてて、で今度やりますあるイベントに一緒に出ることになってます、
はいはい、でその今出てきたあるイベントに珍しくスヨさんが先回して気を回してくれた
ちゃんと本筋持ってたよ、は
い、あるイベントというのがですね、さっき言ってたより、まあ、その私東成区の方といろいろとイベントさせていただいている関係もあって、
うん、
今年は、うん、とその街道玉手箱という東成区民祭りの中で、
はい、
実はバリバリバリアフリー大阪チャチャチャ祭りという日があるんですよね、
はい、
はい、あのオープニングで今日はあの朗読を久々に聞いていただいたんですが、はい、これがあの10月22日には祭りがある、
はい
はい、ということで京都の祭りを紹介しておりましたが、
ええ、
はい、11月3日には大阪東成区で祭りがあります。
なるほど、
すごい楽しみ、
なんだこうやらせみたいな盛り上げ方
ちょっと乗り遅れましたね、乗り遅れましたね、
分かってるやろ
ひょっとしてそのためだけにタイトルに祭りがあるという作品を持ってきたという、
はい、
あ
でもね一緒で読みながら、
はいはい、
あの途中で掛け声があったじゃないですか、
あったあった、
あれチャチャチャバンドの皆さんにやっていただいたんですけど、
はい、
あの掛け声私と菱田さんでは、
うん、
あの表紙というかリズムが分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
いや確かサポートメンバーの幹事君は京都だったはず、
Yes, I do.
はい、うん、なんかまあ会うと同時ぐらいに幹事君これ分かるって言っていきなりその台本見せるみたいな、
Yes, I do.
でやってって
本当にいろいろすいません、ありがとうございます、はい、
で、その11月3日の、
うん、
大阪チャチャチャ祭りの話をしようと思うんですが、
は
い、これはそのチャチャチャ祭りというからにはチャチャチャバンドの祭りなわけですよね、
うん、
はい、そうなんです、あの東成区さんと、
はい、
東成海道玉手箱さんが全面的にバックアップしてくださって、
うん、
で一応今までなんかこう3年間いろいろなことをさせていただいてて、うん、その実績が認められたと私は思ってはいる、
そうそう、これまで、はい、あのその東成区民祭りの中でチャチャチャバンドは、まあ、ステージイベントね、ステージイベントですとか、はい、あとパレードとかを盛り上げてくれてたんですが、
はい、
今回は、
はい、
区民祭りの中の何日間か期間がある中の1日をもらっちゃいました、
うん、そうですよ、はい、区民センターごと
すごい、うん、
やっちゃいました、
はい、
やっちゃいまして、はい、でまあ、このね区民センターで11月3日の1日の中で、
はい、
まあ、講演会とか一応その障害がある方のね、招いての発達障害の理解のためにということで、
うん、
まあ、そういった講演会もありつつ、
はい、
今度はあのバリバリマルシェといって、これはないフリーマーケットみたいな、
そうですかね、
はい、
マルシェというからでは食べ物も出るんですか、
食べ物とかもいろいろ出るんですが、
は
い、そういったものもありつつ、
はいはい、
ステージをドーンとやっちゃおうということで、
はい、
でもステージイベントっていろいろ内容があるじゃないですか、
はい、はい、
まあ、今回のステージは基本的にはどんな内容になるんですか、
はい、4グループ、私たちのゆかりのある、
うん、
音楽をしてくださるバンドと、
うん、チャチャチャバンドと別に4グループ、はい、音楽系の皆さんが来て、
はい
はい、
で2グループダンスのグループが、
ダンスが、
はい、
合計7グループです、
7グループ、
はい
はい、
やっぱ大きいですね、
7グループでステージ、はい、
ですね、
盛りだくさんじゃないですか、
まあまあ盛りだくさんですね
まあまあって
で、まあ、その中にさっきお話に出てたチームバリアフリーのフラッシュモブもあり、
はい、
あ、
ほんですね、
はい、そしてなんとついこの間
読
みラジで紹介したチャラスパイスですよ、あっぱれダンスクラブのチャラスパイスの子供たちも出ます、
お、はい
はい、なぜならば、はい、チャチャチャバンドの中にユッチがいるからです
話が早いですね、
リンクですね。
そうそう、でもそのチャチャチャバンドにはさっき言ったその、幹事君もいますけれども、はい、内藤翔君もサポートミュージシャンだし、翔君と一緒に来てくれた、
はい、
あの西健も、はいはい、彼もサポートミュージシャン
ぐらいか
な。でゆっちが、この間アッパレダンススクールの時に来てくれてた
ゆっ
ちが、今度はダンサーでという風な感じで、
はい、
まあね本当にすいませんね、身内で固めて。
いやいやいや、なぜ僕に、なぜ僕に。
なんとなく岸田さんはこの後何で参加するのかなって思ったりして
。いやいやいや、どうやってどうやってみたいな、
っていうのはあのすいません、はい、実はあのこのステージ司会は私です。
そうか、
カイさん、
なるほど、はい、全く関わってないの僕だけ、
はい、大丈夫ですよ。岸田さんが関われるシステムが実は一つありまして、
はい、
これがですね、その今言った通り、はい、大変盛りだくさんなステージになってますので、
はい、
チケット料金がですね、まあ、一応入場していただくのに、
はい、
料金が2000円ですね。
はい、
前売りが2000円で当日が2500円なんです、はい、でチャチャチャステージはやっぱりいろんな人に楽しんでいただきたいので、
はい、
まあ、家族で来ていただいたりとか、あるいはその障害をお持ちの方であるとやっぱそのなんていうのサポートをされる方が、はいはい、介護の方がいらっしゃったりとか、で、ね、はいはい、で子供たちにも来てほしいので、子供が1人ならね、ご夫婦に子供1人、うん、それでも3人、2000かける3人、はい、っていうような感じで、まあ、お金がねかかっていっちゃうじゃないですか。でもやっぱりそのみんなで楽しんでいただきたいステージということで、今回はチケットシステムにドネーションチケットというものが入っておりまして、はい、ただこのドネーションチケットというのが大変聞き慣れてないシステム、
まあ、そうですね、ドネーションとチケットは別々に聞いたことありますけどね、はい、
そうなんですか。ドネーションって何？
ドネーションってあの、まあ、例えば寄付とか教室とか、うん、
はい、
あの自分が持ってるものをその場に出しましょうと、その団体に出しましょうっていうことですよね。
そうなんだ、すいません、はい、英語能力が一切ないです。
いやいやいやいや、
間違ってますか。そうだったんだ。
大丈夫ですか。あ、合ってました、よかった、
はい、内使用チケットみたいに聞こえますよね、
これ関西人そのドナイショーチケットはどないしたらいいんですか。
あ、ドナイショーチケットっていうのはどうしたらいいんですか、伊藤さん。
あ、私じゃこれ読んでいただいてもいいですかね。
読むかい。じゃあ岸田さん、ナレーション的に説明してください。ドネーションチケットというのがちょっとあまりにも、はい、あの耳慣れないというか、はい、
私は作ったんで、今回作ったんで、うん、誰も知らない、
うん、
あ、なるほど。
なので、はい、説明文をくれと私が言ったんです、
はい、
そしたら説明文を書いてきてくれました、
はい、
さあ岸田さんどうぞ。
じゃあまずですね、
はい、
このドネーションチケットの話をするためにですね、
はい、
こういうようなことをやってる国があるよみたいな話がねまずありまして、
ほうほうほう、はい、
例えばイタリア、
はい、
イタリアではですね、
うん、
ある人がコーヒーショップでね、
はい、
自分のコーヒーを飲む、
ほう、
その時に1杯分ではなくて、
はい、
例えば3杯分払って
余分に、
はい
はい、
店を出ます。で飲んだのは1杯ですから、
うん、
あと2杯分はっていうことになりますと、次回来た
時を、
いや、それ普通のコーヒーチケット違います。
違うかい、はい、
そこに、
ね、
そのお店にお持ち合わせのない方とか、うん、生活にちょっと困ってる方がいらっしゃって、うん、今保留コーヒーってのはありますかって聞かれます。
保留コーヒー、
保留コーヒー、
うん、
そうするとさっき2杯分余分に払っていった方の分がありますから、
うん、
この2杯分は保留コーヒーとして残ってるわけですね、
はあ、
これを、
うん、
その人に、
うん、
まあ
一杯
使ってもらう、つまり、一番初めに3杯分のお金を払った人は、
うん、
自分の分とその保留コーヒー2杯分のお金を払っていって、うん、他の人のためにお金を出してきた、いったっていうことです、
うんうんうん、
そんなことがあるらしい。つまりはその形をチケットに応用したのがドネーションチケットっていう判断でいいですか。
素晴らしい解読、
はい、
ザブトン、
ザブトン、
ザブトン、ザブトン、
ザブトン、ザブトンないなこの部屋。
あとはあれですよね、自分の分だけではなくチケット代金を払ってくださる方がいて、
はい、
その分をまあ行きたいけれどもなかなかちょっと行けないなとかいう方に、
はい、
もしくはそれからその介護に一緒に来られる方とかに、
はい、
その出してもらった分のチケットを使っていただいて入ってもらうこともできるっていう、
ということ
です、ね、そういうことですかね。
はい、その通りです。
例えばね、今回前より買っておいていただいて、で万が一当日、うん、行けなくなった時にその自分のチケットをドネーションチケットに変えることもできるんです。
ああ、なるほど、
わかります、
うん、買っと といて、でも当日行けなくなったら、うん、それは事務局なり誰かに連絡をしたら、うん、他の方のチケットとして使ってもらうことができる
そ
う
なんです
ね。まあ、あのドネーションチケットというネーミングをつけて今回そういうシステムを用いてますの で、うん、で、ドネーションチケット結局だからそのやっぱり寄付という形のチケットを今回目標で何枚、はい、
100枚、
はい、つまりまあ100人の方が、うん、はい、ちょっと経済的に今回難しいなとかいろいろ思ってる方がいらっしゃったり、あのちょっとたくさんの人数で行きたいから少しなんかあの寄付というか、はい、
そうですね、
うん、そういうなんていうの恩恵に預かりたいなと思った方がいらっしゃると、はいはい、100人の方までは一応そのドネーションというシステムを利用してもらえるように今頑張ってるんですよね。
はいはい、
でちなみにこの寄付の方の状況なんですけどどうなんでしょう。
今現在ね67人分ぐらいは
もう
入ってますね。で電話連絡とかフェイスブックメッセージで、
はい、
もう70はちょっと過ぎているぐらいです。ですから目標まであともうちょっとで、
はい、
なるほど。
じゃあ例えばそのドネーションチケットを自分もドネーションしたいわって思った場合は、はい、そのなんかそのとちゃちゃちゃ応援しようと思ってくれたり、今回その今言ってた、ね、一杯のコーヒーを飲んで2杯分誰かにちょっと、ね、楽しんでもらおうという気持ちを持っている人と同じような形で、うん、はい、ちょっと考えられた方がいらっしゃった場合は、
はい、インターネット
でバリバリバリアフリー、
はいはい、バリバリバリアフリーで検索していただいたら、うん、あの Facebook ページが、とりあえず出てきますので、うん、
はい、
そちらの方、
そのコメントで大丈夫ですかね。
とりあえずコメントに、うん、はい、残していただければこちらからまた連絡させていただくか、うん、
はい、
まあ、何か
しら問い合わせの連絡先とか載ってましたっけ。
問い合わせの連絡先は載ってます。
載ってます、うん、はい、じゃあもうそこに連絡していただいたら、うん、いわゆるドネーションの方にも申し込んでいただき、
はい、
寄付の方もしていただけますし、あるいは逆に、うん、そういうチケットがあるならちょっとチャチャチャ祭り行ってみたいなとかバリバリバリアフリー参加してみたいなって考えられてる方がいらっしゃったら、
はいはい、
チケットの方もね、せっかく寄付がそれだけ溜まってたらそれ使っていただきたいですよね。
はい、そうですね、
はい、で使っていただく方は今どんな状況ですか。
はい、実はね、うん、実際渡した方ね、12名なんです。
おお、まだじゃあめっちゃ残ってるじゃないですか。
そうなんですよ、
皆様の善意が今めっちゃ残ってますよ。
そうですね、
はい、一応声かけた団体さん、うん、
はい、
母子寮の方であるとか、うん、あと障害者施設であるとか、うん、児童障害者の児童デイの方々、皆さんにお声かけしてるから、うん、ドワッと言うてきはると思って待ってるんですけど、意外と皆さんね、はい、遠慮がちというか、ね、なんかそんな感じなので、うん、私も、ね、ちょっとあんまりまだあんまり一つのところにバッと上げれない状態
がある
のでね、
はいはい、
先着順と言ってますのでね、うん、本当にぜひ遠慮なく言って声を上げていただけたら。そうです
ね、まあ、ちょっと遠慮しちゃうんでしょうね。
なんか遠慮して、うん、このシステムが本当初めてということもあって、
はい、まあね、でも本当その、うん、なんて言いましょう、お互い様みたいなところはありますから、まあ、もし今回ね、はい、そうやって、そのチケット利用してっていうことがあった時に、もし何かの時に反対にこう、はい、それを支援するっていう格好でっていう、まあ、そういうのがうまく回るといいですね。
はい、そうですね、
うん、まあ、そういった新しい試みもしておりますので、
はい、
ぜひ皆さん何かちょっと興味を持っていただいたら、バリバリバリアフリーという形で、はい、Facebook ページの方を検索していただきたいと思います。
ですね、はい、
さあ、まあ、それでちょっとステージのお話に戻ろうと思うのですが、はいはいはい、さっきその全部で7団体が出てくるっていうことを言っておりまして、で、まあ、司会は私がしておりますので、仕事をしている私が見れます。
それは意外と貴重かもしれません。
そうなんですよ、実は、
はい、
私の仕事ってオープンイベントじゃないものがほぼなので、うん、司会の仕事に関しては、うん、皆さんあんまり見てないので、
うん、
はい、仕事してる時はこんなんだよ、あ、でもな、もうチャチャチャ祭りの仕事とか絶対普段とほぼ変わりない状態です。やっぱりビジネスモードの私は見れないかも。で、まあ、その中でですね、はい、ね、チャチャチャバンドはもちろんですけれども、
はい、
内藤翔くんが、ウクレレデュオを組んでいて、ラグーという2人チームで来てくれるのと、さっき言った通り、はい、チャラスパイスのダンス、そしてチームバリアフリーで、
はい、
あとまあ3組ゲストの方がいらっしゃいますけれども、それぞれにミュージシャンとして活動なさっている方々が来てくださいます、
はい、
で、チャチャチャバンドの中では寛治くんがベース、
はい、はい、私がベース、はい、
で、スヨさんが、
はい、
チャランゴチャランゴって何
ですか、はい、そのチャダンゴというのは。
違う、スヨさんわざと間違えないで、はい、
ここは美味しいとこじゃないですか。
何ですか、スヨさん。
南米の小型の弦楽器 弦楽器
なんですね。
10弦ついてるんですね。
10弦。
で昔はなんかアルマジロっていうあの動物ついてますね。
はいはいはい、
あれを捕まえてお肉を食べてで乾燥させて、はい、それをに弦を張ったらしい。
すいません今すごい私の中でグロい世界が展開されてるんですけど。
はい。だけど今は木で作ってます。今は。でも形がアルマジロの。はい、甲羅の形 でもなんか見た感じでウクレレみたいな感じ大きさ的には
もうでも今私の中ではチャランコを見るともうアルマジロの血とサツルクの話にしかならないどうしようチャチャチャマスリの時スヨさんの持ってる楽器見れない
でもすごいいい音色で、
ねまあ、いわばあれですねあの民族楽器の一種なんですね、
はい、そうなんですよ、うん、
へー、
はい、でさっちゃんはソプラノリコーダー
はい、う
ん、
それで
ちょっと音の高い方の楽器
高い方です小学校3年生から
3年生から、
はいはい、やっていて、うん、遠くから、うん、あの奈良県の方まで、
はい、
あの父親と一緒にいたんですけど、はい、私がちょうど30歳の時に、うん、その父親が亡くなりまして、うんはい、で今ここから一人で自力で頑張って、
はい、
リコーダーを中心に頑張りました。
あ、そうなんだ。
すごい。
はい。それはなんだかというと、目の音がピーになっちゃって、ダメーとか言って、
はい、
それでそのきっかけがそれがあって、
うん、
それ最初嫌いだったんだ、リコーダー最初は。
最初嫌いなつもりだったんやけど、でも、うん、こうやってして頑張ろうと思って、うん、頑張った成果が出たので、うん、それで続けて。
やってる。
やってたんですけど、はい、今度その先生からはめられて、いい音になったねって。
うん、おお、
まあ。堀幸子さんというこの方は、不屈の精神の持ち主で、
う
ん、家族は厳しいんですよ、
うん
で。よう怒られるんですけど、でも、なんてやろう、その度にその乗り越えてきて、それで、こう、リコーダーでもね、
はい、
まあ、いろんな仕事でも、乗り越えて乗り越えてタフになってどんどん上達していくと
い、
こんなすごいリコーダーを深張るの、
ほうほうほうほう、ね、
バンドの中でリコーダーのソロのコーナーとかあるんですか、
ありますね、
よく、よくあります、
よくあるんですね、
はい、逆に主張しすぎかなって
主張するリコーダーあんまり聞いたことないですちょっと楽しみ、
はいね、ちょっと流れてはするんですけどね、
へえ、楽しみだな。そしてポエちゃんがさっきダンス担当してるって言ってたけど、でもポエちゃんは何、絵手紙っていうか絵描くのも好きなんだよね。今日は皆さんに見せてあげられないのが残念なんですが、今私たちは見せていただいてます。
かわいいですよ、
幸せすぎて鼻いっぱいポエって、うん、かわいいなんかこの絵手紙というかね、ポエムを書いてるポエちゃんのポエムに翔くんがウクレレを当てるの、
はい、
へ
ー、もうなんだ、王子様とお姫様のコンビみたいなところになってるじゃないかそんなコーナーがあるんですね。
へー、面白い。
今練習中、もう真っ赤になって大変なことになっている
ポエちゃんはすごいシャイですね、はい、うん、でもなんか繊細な心の持ち主で、
はい、
いつも夢の中で暮らしてるような方なんですけども、うん、
ね、違う違うって言ってるよ。夢
の中の周りには電車賃いつも気にしてるよね。
ああ、
そうだね。その辺リアルやな。
すごいリアリティのある話。
すごいリアリティ、リアリティと夢とのうつつをこう行ったり来たりしてて、なんか大変なんですよね。やっぱり。
ここに大変なんです。
はい、
でもそこに内藤君のウクレレがいい感じでピョーンって入ってくる
ね。ピョーンって彼の得意技です、ね。
そう、得意技でね。ええー、とこ取りやからね、翔くん。怒られる。
怒られる。
聞いてる。
怒られる。いや、絶対聞いてない、あいつ。
褒めてんねやろか。
多分褒めてる。翔くん大好きだよ。そういうとこ。
はい、
そうそう。
なるほどね。
だから、そんな、まあ、それぞれのパートもありつつ、
はい、
実はチャチャチャバンドは、はい、ヒットソングがあるんですよね。
そうなんです。違いました。待ってたんです。
はい。
はい。
はい、ヒットチャートナンバーワンですよね。
ヒットチャートナンバーワン。
どこの？
東成区。
はい。
すみません。東成区にヒットチャートってありましたっけ？だって大阪市内の各区であるんですかね。しかも自称って言ってるし。
はい。はい、はい、突っ込んでくると弱いんですけれども、
はいはい、
私たちは、うん、住む町を愛するがゆえに、
はい、
近くにと平野川っていうのがずっと、うん、遠くからこう東成区からあれはずっとこうあるんですね、生駒の方から流れてくる川が、
うん、
で流れがないんですよ。で実際どっちに向かって流れてるのか 誰もわからないぐらい流れがないからドブ川なんです、
うん、あ水が進まないんです、なんか進んでいかないんです、で
なんとその川にね、魚が住んでい
まして、カッパって言う
んですよ、カッパで魚、はい、魚が住んでいまして、それが分かって、
でもよどんでるのに魚住むの、
そうなんです、住、ね、住めるんです、
住んでるんですよ、
ちっちゃい魚なんですけど、
ちっちゃいの、
はい、うん、
だって名前
モツゴっていう、
モツゴ、
はい、
それでみんながかわいそうって言うてね、その魚、うん、
要はその平野川っていう徳川に、はい、まあ、モツゴっていう魚が住んでまして、
うん、
このモツゴさん、本当は綺麗な川にね、
はい、
いっぱい住む魚なんですけども、
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうそうそう、
そう、生命力の強い魚ってわけではないんですね、
そうなんです、生命力はどちらかというとそんな強ない魚なんですね、
うん、
でも、もっと川が綺麗になったらもっとこのモツゴさんが増えてくれて、
うん、
子供たちも遊べるし、
うん、
鳥さんも来るし、
うん、
ほんならこう町のみんなが結構ハッピーじゃないですか、それで川、うん、綺麗な川が近くにあるっていうだけで、
はい、
そういう願いを込めて作った曲がこのスパークリングフィッシュ、きらめく魚っていう意味なんですけど、
お
ー、いい歌詞感もあったんですね、
うん、なるほど、
一人なんかニュージーランドからね、あのステージみたいな子来てて、その子もいてたんで英語になったんです、
うん、スパークリングフィッシュ、はい、でその子がいなかったらどんな名前になった
の、どんな名前なんてやろうね、
モツゴ、
そのまんまや、楽しい歌なんですよ、みんなで演奏して歌って、はい、で踊ってね、振り付けもあるからね、
振り付けもあるスパークリングフィッシュ、
そうなんかあのステージを見てるとみんなでその振り付けを覚えて一緒にやりましょうって、またスーさんがあのもう反強制的に客席に向かって一緒にやりましょうっていうのでやらされます、私舞台袖でちっちゃくなってたのに引っ張られましたから、司会者もあまり舞台上で踊らないですって思いながら、
確かにね、本当に盛りだくさんですね、
うん、そうですね、盛りだくさんですね、
うん、で、まあ、当たりてないんですけど
でもこれが11月3日の、はい、14時30分から、途中休憩なども挟んで18時までということで、はい、3時間半、
いやー、そりゃ言い足りないぐらい まだまだありそうですね、はい、いろんなことが、
うん、は
い、
そうですから、まあ、11月3日の日に午後の、まあ、2時過ぎぐらいに東成区の、区民センターの方に、ね、区民ホールか、来れたらぜひ見ていただきたいんですが、はい、まあ、実はこの日ですね、さっきも言った通り朝からバリバリマルシェという、まあ、ワークショップですとかご飯食べたりとか、うん、物買ってもらったりとかしてる、ね、屋台みたいなのですよね、マルシェだから、
そうです、うん、外で、ね、
1階の組センターの前のスペースを使ってやっているので、
はい、
でもここにもね結構いろいろなカレー屋さんとかパン屋さんとか、あとあの二次元が字書いてますよ、はい、字色文字書いてますよ、うん、
はい、
うん、私のなんか名刺も今西健くん書いてもらった名刺で、
う
ん、
ね、いい字書きますよね、
そうそう、はい、で記者さんも書いてもらったんです
よね、書いてもらいました、
はい、うん、あれを見て結構字書いてもらいたいっていう人何人か聞いてるので、ぜひぜひ11月3日、ね、東成くん来たらいいのに
です ね彼に字
書かせて西健に字書いてもらいましょう、はい、そうそう、それできますよ、
本当に味のある字書きますね、
うん、そうですね、
そうなのでぜひぜひ来ていただいて、はい、他に何か、こちらの、はい、マルシェの方で、
はい、
特にあの、ね、言い足りないし、すよさんどうですか、
ヘアーズレモネードさんっていう、うん、カットをされる方が、うん、
はい、
子供さんの前髪カット講座ワークショップとか、
はいはい、去年、うん、それ玉作りでやりましたよね、玉手箱で前髪カット講座、はい、ステージで前髪カット講座、
へ
子供のね前髪とかってわざわざ、まあ、その病院とか美容室とか行ってやってお金かかるよりは、うん、お母さんがお家で切ってあげましょうっていうので、う
ん、それはなんかね、うん、いいですね、
そう、
へ、
別に子供さんに限らず久さんの前髪切りますよ、
いやいやいや
、うん、子供に限らずね、
子供に限らず、
ね、そういうのも、
あ、それもあるんですね、はいはい、福祉ネイルの SMBA さん の、
はい、ね、
あのネイルをしてくださるコーナー、
へ
ー、福祉ネイルというのは、
そうなんです、はい、いろんな老人の施設だとか、うん、そういったところに行って、うん、ネイルをして差し上げるという、で、それですごい、あの本人たちが、うん、あのネイルだとメールでしょうね、お化粧よりもネイルした方が自分がおしゃれしたっていうのがすごく分かって、うん、めっちゃなんかあの若返ってくださったりとか元気になってくださるという、
うん、
そういうのをお仕事でやっていらっしゃる福祉ネイルという新しい職業ですね、
福祉ネイルさん、私もさっちゃんも9月12日にイベントがあったので、
うん、
してもらいました、
う
ん、あの、 チームバリアフリーのバサヤさんもマニキュア塗ってもらって、うん、めっちゃ似合ってました、
うん、あそうなんや、
でもね確かにねあの爪が綺麗になると女性はテンションが上がるんです、
う
ん、なので彼女が爪を綺麗にした時は褒めてあげましょう。
ああ、うん、分かりました。ちょっとノートノート
ノート書いて
こういう方なんでバサ
うわ切られたうえ
そんなところに気づかないと女心を知らない男になりますよ。
そうですね、女のことやったらね大体分かる。女の人ってなほんまよ分かれへんで
何の話になってきただ
いぶカオスな感じになってきましたよ。はい、
まあ、そんな風にね一日盛りなくさん で、
そうですね、
であの途中11時からは区民センターの中にあるショーホールではさっきも言いましたが講演とパネルディスカッションということで、はい、須さん簡単に言うと、はい、簡単に言えるのかどうかね、はい、かいつまんで言うとどんな感じになるんでしょうか、はい、
発達障害の、方々の講演会なんですけど、その当事者である広野由依さんっていう方で、NPO 法人発達障害を持つ大人の会っていうのをされてましてね、あの発達デコボコ理解のためにっていう本も出されてたり、うん、発達障害を持つ方々のすごい理解者であり相談役でありということで活躍されてる方の、まあ、講演会、でそれにパネルディスカッションであの、パネラーとして児童デイをされている、代表の岸上さんであるとか、はい、あと同じく発達障害当事者でありいろんな、NHK も出られたりされている本村優子さんたちが
バリアフリーチームバリアフリーの方たち
です。あそうです、はい、また出ておられるということで、かなりあの、簡単に言うと発達障害の方はすごい能力的に高い部分と全然できない部分のバランスがめっちゃ悪いという、うん、そういう方々が発達障害って言われてるんですけども、うん、そういう方々のエピソードであるとかそういう方とはこういうふうに付き合いましょうとか
例えばね、うん私とかは周りにそういう方があまりいらっしゃらないので、うん、実は正直付き合い方がわからないところがあるんですよ、ね、で、うん、勉強も全然してないんです、はい、そういう講演会って、はい全く勉強してない私が行っていいのかなという意識の方があるんですよ、はい、行っても分かんないんじゃないかっていうのが
意外とね、うん、身近にそういう人いるよねとかっていうことが分かります。
どちらかというと、うん、専門的というよりは入門編と思ってもいいんですか、はい、
そうですね、うん、逆にああそれねみたいなね、うん、自分の正直言って自分の中にあると思っちゃうぐらい、
はいはいはいはい、うん、まあ確かになんで私これできないんだろうと思う時とかあるんですけど
自分にやりだしたりとか、うんうん、それがなんか逆に解決することもいっぱいあってかつ、うんそれで社会的に困っている方々が、うん、障害者認定を受けておられるんやけれども、うん、結構ボーダーな感じがするのでただすごい身近に感じたり、うん、理解に感じたりあのそんな怖いものではないっていうそういうのが分かってきますし、うん、家族とか友達とか、うん、あと会社の人とかで、うん、そういう症状で困っている方がいてたらどうしたらいいかっていうあの例えばこの方がたちのいろんな活動をしているところに連絡を取っていただいたりとか、
うん、じゃあなんて言ったらいいんでしょうね あまり構えずにちょっと聞いてみようという感じで行ってみていただくのもいいかなと思います、はい、11時から13時の2時間やってるんですが、はい、入場無料ということですので、はい、ね、行っていただいてで、まあ、こちらの講演会の方に参加していただくとチャチャチャステージの方の料金が少し安くなったりとか、はい、しますのでね、はいはい、そういうふうないろんな割引システムも実はあのさっき言ったドネーション以外にもありますので、はい、その辺は全部 Facebook ページですかね
Facebook ページで見ていただけたらいいかな、はい、と
思っております、
はい
はいということで、まあ、あの今日は盛りだくさんでお送りしてしまったので、はい情報が私たちも整理しきれてないところがあるんですが、
うん
まあ、要はですね、11月3日は大阪の東成区の区民センターで祭りがあるよということです、
はい、サイレアサイリョ、
そんな掛け声でやるのチャチャチャ祭り
これは10月22日
そうそうなので、まあ、菱田さん、
はい、
数あるいろんなイベントを乗り越えて11月3日東成区で会いましょうか私はステージの上にいますよ客席で菱田さんを探しますよ、はい、なんなら上から菱田さんどこってマイク使って叫んでいいですか。
いやそのもしいなかったら俺ものすごい立場悪くなりそうや、
はい、だからあの来てくださいね皆さん、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、
はい、
というところで、はい本日は大阪チャチャチャ、バンドの皆さんにお越しいただきまして11月3日のバリバリバリアフリー大阪チャチャチャ祭りのお話をお届けいたしました、
はい
本日ゲストでお越しいただきましたチャチャチャバンドの皆さん改めて自己紹介をどうぞ。
伊藤です。
舞です。
はい、
堀です。
はい、サポートミュージシャンの一条寛治です。
す、
はい、というところで皆さんちょっとねドキドキしながらいろいろ話をしてくださいました。私たちもいろいろ聞きましたということで、お相手をお送りいたしました赤井優子と
石田森ゆうきでした。
どうもありがとうございました。ありがとうござい
ました。いつもと順番が違うとなんかドキドキするね、
うん、高くなった、
ね、はい、今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかった。よかったです。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
バリバリバリアフリー11月3日ぜひ来てね。